映画の話をしよう。映画の話をしよう。ナビゲーターの FM いわき小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。小野さん、今週はね、アカデミー賞予想の2回目、主演女優賞を特集します。はい、でもその前にね、私がどうしても紹介したい映画あるんですよ。
なんという映画でしょうか。
まあ、ちょっと古めかしいタイトルなんですが、生きて帰らぬなんですね。帰らぬの絵、これ絵と書きます。で、監督根岸吉太郎、脚本田中洋蔵という、まあ、私たちの世代の映画好きならレジェンドとも言える2人がタッグを組んだ作品なんです。
はい、では早速紹介してもらいましょう。さあ、生きて帰らぬ私なら、この映画の主演の広瀬すずさんとか、はいはい、岡田将生さんに注目するんですけども、岩本さんは根岸吉太郎監督に注目ということで、
そうなんですよ。
どんな監督なんでしょうか。
1980年代に遠雷ですとか、薬師丸ひろ子さんと松田優作さんの探偵物語など数々の名作を監督しまして、雪に願うことは東京国際映画祭で4冠を獲得しているんですね。で、直近の監督作、太宰治の作品を映画化した2009年のビヨンの妻、宝刀とタンポポなんですが、これね、モントリオール世界映画祭の最優秀監督賞を受賞しているんです。で、この作品でタッグを組んだ田中洋蔵さんの脚本をもとに16年ぶりに監督したのが今回の生きて帰らぬなんです。
レジェンドと言っていたんですけど、はい、田中洋蔵さんもすごい脚本家ということ
ですか。世界の映画監督に大きな影響を与えた鈴木清純監督と組んで、殺しの烙印ですとか大正ロマン三部作と呼ばれるシゴイネルワイゼン、カゲロウザ、夢二を手掛けた脚本家なんです。私は田中さんによるセーラー服と機関銃の脚本、一言一句まで覚えたくらい影響を受けました。
、はい、すごい影響を受けてるんですね。
はい、
まさにレジェンドというお二人なんですね。
そうなんです。で、その二人が詩人中原中也と評論家小林秀夫、そして女優長谷川靖子の有名な三角関係を描いたということですから、もう本当に、ね、注目せざるを得ない。はい、私もともと散文の人間なんですが、数少ない好きな詩人というのが中原中也なんですね。汚れちまった悲しみにですとか、思えば遠くへ来たもんだのがんぜない歌、そしてさよならさよならあなたはそんなにパラソルを振るの別離など、まあ、ストレートに心に響く詩の数々、そして難解さに苦しみながら読んだ小林秀夫の評論、まあ、親友でもある2人の天才と女優の有名な三角関係を2人のレジェンドがどう描いたのか、本当にね、見たい作品だったんです。
もう期待が高まって、
はい、
見て実際どうだったんですか。
もう冒頭から引き込まれました。モノクロの風景に昼夜の赤い晩傘、熟した柿のオレンジを配置しまして、ワンシーンワンカットで撮られた映像が素晴らしい。大正時代というのはですね、世界的にとてもおしゃれな時代でして、アメリカでもフィッツジェラルドが華麗なるギャッツビーを描いたんですが、まあ、そこで描かれる一筋縄ではいかない3人の儚くかけがえのない愛、劇場の暗闇でじっくり見るべき作品だと思います。
生きて帰らぬを紹介しました。続いては先週に引き続きアカデミー賞特集、岩本さんの取材をお聞きください。
さて、アカデミー賞特集2回目、主演女優賞です。日本映画ペンクラブ代表幹事で、新聞や映画雑誌で長年アカデミー賞を予想してきた映画評論家の渡辺幸子さんとお伝えします。よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
主演女優賞も候補は5人ですね。まずは作品賞と監督賞にもノミネートされている3つの作品、サブスタンスのデミムーア、アノーラのマイキー・マディソン、エミリア・ペレスのカルラ・ソフィア・ガスコンです。また作品賞にノミネートされているウィキッド、2人の魔女のシンシア・エリボで、アイム・スティル・ヒアーのフェルナンダ・トーレスがノミネートされています。 まずは62歳のデミ・ムーア、今回の作品でアカデミー賞の前哨戦と言われるゴールデングローブ賞を初めて受賞しましたよね。
賞、自分は賞に縁がない女優だって、そういう映画に出てないからっていう風に彼女は言ってきたんですね。でもいつ見てもいい感じだったんです。ところが今回はこれ、あのスリラー映画かな、ホラー映画かな、何っていうような役で、まあ、ゴールデングローブ賞を取りました。さてアカデミー賞はどうかなって、一つ問題があるとすれば、彼女があのとんでもない化けっぷりを見せるところですね。これでアカデミー賞取れるかなっていう感じはするんです。ちょっと難しいかなっていうふうにも思います。
まあ、確かにね、どんどんスプラッタムービーのようになっていくところがあって、結構まあ
言わない方がいいんじゃないですか。
まあやっぱりね、結構な迫力ですので、スプラッタ大丈夫でしょ。でも結構ね、お上品な方にはなかなか難しい作品ですよね。
私お上品じゃないけど、あれは嫌です。
そうですか。でもあのね、デミ・ムーアと言いますと、1990年のゴースト、ニューヨークの幻でブレイクして、で一時はねハリウッドナンバーワンの高級鳥の女優にもなりましたし、ただショーにはね本当に無縁だったんですよね。で50歳を超えて、まあ、あの今回の作品、容姿の衰えとそれによる仕事の減少から新しい再生医療に手を出す主人公の狂気、これをものすごい迫力で演じていますよね。ゴールデングローブ賞の受賞式のコメント、私本当に、ね、印象に残ってるんですけれども、あの私はあのこうした賞は無縁だと、あのヒット映画に出演し大金を稼ぐことはできても賞を贈られるようなことはないと決めつけていた、数年前にはこれでおしまいだ、これ以上飛躍することはないと思っていた時に今回の脚本が届いてっていう受賞スピーチ、非常にね良かったんですけどね。
気持ちはすごくよくわかりますね。だから彼女はゴールデングローブで受賞して本当に良かったなと思うんですけれども、でアカデミー賞で受賞してもとってもいいと思いますけれども、でもあの役でというふうには思いますね。ちょっと問題ありです。
では誰が受賞するとお考えですか。
ね、今年一つ問題があるんですよ。カルラ・ソフィア・ガスコンっていう女優さん、この人あの性転換してる人ですね。だからトランプが人間は男か女かしかいないって、そういう時にトランスジェンダーっていう問題を持ち込むとどうなるのかなって私は興味津々ですね。
まあでもハリウッドは割とこういう時に、まあ、きちんとした姿勢を見せたりはしますよね。
すると思いますけれども、やっぱり何百人っているわけですよね。そうするとその中にはやっぱり自分の思いを貫きたいっていう人はたくさんいるし、それに今トランスジェンダーの人ってたくさんいる、見方がすごく多いです。
カルラ・ソフィア・ガスコンさんも取る可能性はあると思ってらっしゃる。
あると面白いなっていう感じですね。
この方はカンヌ国際映画祭で、女優賞を受賞している、メキシコの麻薬カルテルのボスが過去を捨て性別的ご手術を受けて女性として新たな人生を歩み始めたことから起こる出来事を、クライム、コメディ、ミュージカル、本当にね様々なジャンルをね超えて描いている、ちょっとびっくりする作品でしたよね。
あのだから作品賞にも入ってるけれども、入ったっていうところに意義があるっていう映画もあると思いますね。
英語作品じゃない作品としては史上最多の12部門13ノミネートということですけれども、ま、なかなか難しいとは思っている。
はい、思ってます。あのいろいろなものが入ってて面白いんだけれども、映画の完成度となるとちょっと今一つかなっていうふうに思います。
じゃあやっぱり誰が撮るんですか。
誰が撮る、アノーラのヒロインですね。
ものすごくかっこよかったですよね。あのこの番組でも紹介したんですが、ニューヨークのストリップダンサーアニーことアノーラがロシア人の御曹司と出会って1万5000ドルで契約彼女になるんで、贅沢三昧の末ラスベガスで衝動的に結婚してしまう、まあ、ここまでならシンデレラストーリーなんですが、御曹司の両親が大反対して屈強な男たちを送り込んできて、で御曹司逃げ出しちゃって、アノーラはなぜか男たちと御曹司を探すロードムービーという、本当にねこう設定からしてとても新しくて面白いですよね。
あのアメリカのなんか貧しい人っていうか偏境なんかね、あの日の当たらないところで生きてる人の話ですよね。それがねとってもよく描けてる。それとロシアのダメ坊や両親が迎えに来る、 でこれもねよく見てるとねすごくおかしいの。あの最後にこのダメ坊や母親と父親に連れ戻されてどうなるかなっていうのを彼のお父さんを見るとね、あこれかと思うようなね結末が待ってる。だから女の話としてはものすごくよくできたの面白い。でも男の話としてはなんか思わずニタッと笑いたくなるような結末です。
まあでも本当にね貧しいアメリカの声なき声をユーモアを込めてすくい上げてきたショーン・ベイカー監督の手腕は光ると思うんですけれども、彼は本当にこの主人公をとても魅力的にマイキー・マディソンさんとても魅力的に描いてますよね。
すごく素敵だし、なんか役者として芸があるなっていう感じなんですね。あのストリッパーで踊ったりもするしいろいろしますけれども、見ててねあこれわかるっていうような芝居ができる、やっぱりそういう人が仲間の女優さんたちからもあの子はうまいよねっていう風になっていくんじゃないかなって気がしますね。
私この方の演技見ててね、ジーナ・ローランズグロリアの思い出したんですよ。なんか本当にかっこいいなと思える最後に持っていく、ここの感じがねすごく好きなんですけど、
うん、まあそういう考え方もありますね。ジーナ・ローランズ去年亡くなりましたよね、いい女優さんだったけど、まあ女優さんってねその昔は40くらいまでしか使ってもらえなくて、40過ぎるともう自分でお金を出して映画を作って役者主役をするっていうしかなかったんですね。今はもうそんなことなくなってきましたけど、でも若いだけの時っていう花はもう年を取るとないし、女優さんってすっごい大変な商売だから、デミムーアはよく頑張ったっていうふうに思いますね。
まあ、それでも撮るのは若いマイキー・マディソンですか。
まあそれはしょうがないです、うまい、デミ・ムーアよりうまいですよ。
じゃあそこ結論はマイキー・マディソンということでよろしいですか。
そうですね、うん、彼女だといいな、私も嬉しいなというふうに思います。やっぱり自分が嬉しいと思う人に撮ってほしいんですよ。毎年それやってて外してるんですけどね。
じゃああまり期待を持てないかもしれませんけれども、渡辺さんの予想はマイキー・マディソンということでした。どうもありがとうございました。
今日ご紹介した行きて帰らぬ、岩本さん太鼓判を押せますか。
もちろんもちろん太鼓判です。はい、
行きて帰らぬはポレポレシネマズいわき小名浜をはじめ全国各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、小野かな子と
岩本博史でお送りしました。
来週はアカデミー賞最も注目される作品賞と監督賞の特集です。
お楽しみに。